では説教アダムのように石橋牧師からいただきます。
今日から序南州に入ります。城の手術といわれる記念する礼拝の礼拝を迎えています。主イエスはまっすぐにエルサレムに向かって歩んでいかれます。エルサレムに向かうということは死に向かう、十字架の死に向かう、一直線にその死を見つめて主イエスはエルサレムに入場していかれるわけであります。群衆はホサナホサナと主イエスを喜び迎え、そして共にエルサレムに入場していくわけであります。この聖日大切な礼拝を私たちは迎えているわけでありますが、でなぜ呼ぶなのかということになるわけです。受難週城の聖日、イエス様の十字架を見つめるこの時になぜ呼び記31章なのかと思うわけです。普通ならば特別な礼拝ですから、イエス様の十字架に向かうそのテキストを学ぶということになるわけですが、なぜか今回は、この受難週の聖書の箇所として呼ぶ記が神様から示されているに示されているように思えて仕方がなかった、苦しい準備にはなるだろうなと思ったのですが、しかし呼ぶ記31章から私は受難週のメッセージ、この礼拝において受難週のメッセージを聞きたいのであります。主イエスの十字架を見つめるということは私たちの救いを見つめること。何からの救いかといえば、当然罪からの救いを見つめること。イエス様の十字架を見つめることは自分の罪を見つめるということから救いの道が開かれていくわけであります。その私たちに示されている呼ぶ記は、今日の聖書はまさに罪が、12の罪が、お手元の資料には12の罪がそこに掲げられています。まさに罪が取り上げられているわけです。罪を見つめる受難週に呼ぶによって罪が見つめられているわけであります。問題はヨブがどのように見つめたかということです。もしヨブがイエス様が十字架に向かって進まれていくとすれば、ヨブは一体どこにいたのだろうか。ホサナホサナと叫ぶ民衆の中にいたのだろうか。十字架につけようと叫ぶ変わっていく民衆の中にいたのだろうか。あるいは冷ややかに第三者の目で見つめるそのところにいたのだろうか。あるいは大祭司、それからピラト、その背後に議員たち、その中にヨブはいたのだろうか。一体ヨブはどこにいたのだろうか。罪を掲げる、示す、戦うヨブを示されながら、今日示されていくヨブの姿は死の打ちどころないヨブであります。最後の言葉、 ヨブは語り尽くした。長いヨブの弁論を聞いていて、それを学んでいて、読んでいて、語り尽くしたというこの言葉にほっとされた方もおられるかもしれません。ああ語り尽くしたんだ。語り尽くしたというこの言葉がどういう意味を持つか、お手元の資料に最初のところに記しています。語り尽くすってことは、死の打ちどころがないというそのことを意味する言葉でもあります。すなわちここで示されていることは、語られたことは死の打ちどころない予部が指し示されているわけであります。すなわちイエス様の救いなどは必要ないと言い切る予部の姿が示されます。神の救いを求めながら、救ってくださらないのは神の側にあって、全ては神の問題であって、自分の中にその罪を見つめることはないわけであります。の心の内も全て罪がないと断言する、そういう潔白の誓い、それが31章で示されるところであります。受難者に学ぶヨブからのメッセージは、神の救いなど必要ない、イエス様の十字架など私にどういう意味があるのか、力があるのか、無関係だ、関係ないと言える人間の問題、それがこのヨブの中に示されているように思うわけであります。何ですか？あ、いいんですか？はい。しかしこの一節から見ていきますヨブの語る言葉、そこで示されるヨブの倫理性の高さ、このことには驚かされます。ヨブは神を信じています。神を信じているというところから示される人間理解、それはすごいものです。まさに神に近いということを強く感謝させられるヨブの言葉をここに学ぶことができるわけであります。最初のところを見ていただきますと、私は自分の目と契約を結んでいるのに、どうして乙女に身を注いだりしようか。上から神が下さる分は何か。高きにいます全能者のお与えになるものは何か。不正を行う者には災いを、悪を行う者には外敵をお与えになるのではないか。神は私の道を見張り、私の歩みをすべて数えておられるではないか。私が虚しい者と共に歩き、この足が欺きの道を急いだことは決してない。もしあるというなら、正義を計りとして計ってもらいたい。神に私の潔白を知っていただきたい。このように語っていくわけであります。一節の自分の目と契約を結んだというこの言葉は珍しい言葉であります。どういうことだろうと思うわけであります。罪は目から入る、それが聖書から示されるところであります。自分はアダムのようではない。今日の説教のテーマは、アダムのようにというテーマになっておりますが、この31章のヨブの言葉から示されたわけであります。33節のところで、私がアダムのように自分の罪を隠しという言葉がありますが、アダムのように罪を隠し、アダムのようではない、 これも重要な言葉として私たちに響くわけであります。罪は目から入る、アダムとエヴァの物語から示されるわけであります。人間の現在、神のようになる、神の座に座る、この現在がアダムとエヴァの物語に示されます。その罪はどこから入ったか、目から入るわけであります。アダムのようではないということは、自分は目を制する、アダムのような罪を犯さない自分には原罪がないと言い切っていると同じような響きがあるわけであります。創世記の三章の一節のあのアダムとエヴァの物語を見てみたいと思います。創世記の3ページであります。三章一節、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてはいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで身を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。目が開かれる、開かれた目で見ると木はいかにもおいしそうで身を引きつけた。罪が目から入ることが示されます。一節には乙女に目を注ぐということが示されています。ヨブが示す罪の第一、それは人間の衝動から来る罪の誘惑、それが第一に挙げられています。罪は目から入ってくる、目から罪の誘惑が入ってくる。目から入る誘惑の第一は公職であるとヨブは示すわけであります。フロイトは性衝動を人間のエネルギーの最も根本的なものと見ています。目から入ることの衝動に対してヨブは目と契約を結んだ、目を制御することができる、その誘惑に負けたことはない、目で罪を犯したことはないとヨブの潔白が語られていくわけであります。もしあるというなら、これは31章で繰り返されて用いられる言葉であります。5節、もしあるというなら、原文ではもしが一番最初にあるようです。ワイザーの訳ではこの5節は、もし私が偽りとともに歩み、私の足が虚偽へと急いだことがあるなら、こんなふうに訳しています。もしあるなら、もうこれが繰り返されるわけであります。もしあるならという言葉は、あるはずがない、絶対にあるはずがないと強調する言葉であります。ヨブは12の罪を掲げながら、このような罪を犯したことはない、あるはずがない、断固として、自分の潔白の誓いを成していくわけであります。6節のヨブの心の中心にあるものが何かということが示されます。ヨブの高い 倫理基盤の中心になる何があるかということが示されます。6節に正義を破壊として測ってもらいたい、神は私の潔白を知っていただきたい。正義と潔白、それがヨブの心の中心にあることであります。そこから高いヨブの倫理意識が大きく高まってまいります。そしてこの心が目を制することができると語っていくわけであります。私は目を持って罪を犯したことがないとヨブが言うときに、イエス様の三条の説教を思い起こします。7節から見ていきますと、私の歩みが道を外れ、目の向くままに心を動いたことは決してない。この手には決して汚れはない。もしあるというなら、私の撒いたものを他人に食べてもらい、私の子孫は根絶やしにされてもよい。私が隣人の妻に心を奪われたり、門で待ち伏せしたことは決してない。もしあるというなら、私の妻が他人のために粉を引き、よその男に越されてもよい。それは恥ずべき行為であり、裁かれるべき罪なのだから。滅びの国まで焼き尽くす日が、私の収穫を根まで焼き尽くしてもよい。とヨブは語っていくわけであります。到底、理解できないような言葉もありますが、それはお手元の資料を見て、いただきたいと思います。目で罪を犯したことがない、目を制御できるというふうに学んでいきますと、あの三条の説教のイエス様のお言葉を思い起こします。そしてヨブはイエス様のお答えになった言葉に近いということができるわけであります。マタイを見ていただきたいと思います。マタイ5章27節、マタイ福音書 7ページですね。5章の27節、三条の説教のイエス様のお言葉であります。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は、誰でもすでに心の中にその女を犯したことである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、襟ぐだして捨ててしまいなさい。体の一部がなくても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。このイエス様のお言葉に近いわけであります。目で罪を犯したことがない、もし犯したならば目をえぐり出して捨ててしまいたい、しまうことができる。ヨブはそんなふうに言うかもしれません。ヨブの倫理意識の高さが示されます。イエス様にヨブは近いわけであります。近いということは、近いがゆえに限りなく遠いということにもつながっていくわけであります。イエス様はここで何をお教えになったのか、あなた方に罪を犯してないと言える人がいるだろうか。その犯す罪は、目が罪を犯せばそれをえぐり出す、右手が犯せばそれを切り捨てる、そのぐらいに罪は重いのだと、私たちの罪を背負って十字架の道を進まざるを得ないイエス様の歩みが示されていくわけであります。近いということと、イエス様の十字架の許しの福音のうちにいる、生きる、神に近いということと、神のうちに生きるということとは違うのであります。ヨブから示されることは、近いということからはまっていく、その罪の危機、それが示されているように思うのであります。 かしながら神を信じているというそこから来る呼ぶの人間理解、これはまたパウロに近いということができるわけであります。13節では奴隷に対する呼ぶの姿勢が示されています。資料に書いてありますので、見ていただければと思いますが、旧約聖書には奴隷に対する規定もあります。6年間働かしたら死ぬ目には無償で自由にしなきゃならない、そんな奴隷に対する規定があるわけであります。しかしヨブの時代には、古代社会においては、旧約聖書の時代においても、この旧約聖書の規定を無視して意のままに奴隷を使う、まさに奴隷を奴隷にするということがあったようであります。それに対してそんなふうに奴隷を扱ったことはない、いやむしろヨブは当時の規定以上の人間理解を持って奴隷に接していることが示されます。15節、私の体内に作ってくださった方が彼らをもお作りになり、我々は同じ方によって母の胎に置かれたのだから、神を知るということから来る人間理解の深さが示されます。創造の神によって作られた存在、母の胎に宿したのは神ご自身である、神が人をお作りになったのだと、ヨブは人間を見るわけであります。奴隷であっても神が作られた存在、同じ存在、神の大きな力によって作られた存在、そういうゆえに尊い存在というヨブの人間理解が示されてくるわけであります。これはガラテヤ書で語られるパウロの言葉、この言葉とパウロとつながっている、パウロに近い、つながっているというよりもこのパウロに近いということを思うわけであります。お手元の資料にはガラテヤ書3章26節から28節の御言葉がそこに記しておきました。開けなくても結構ですが、そこを見ていただければいいわけです。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も従人の身分もなく、男も女もありませんというパウロの、洗礼を受けてキリストに結ばれている人間理解、この人間理解と近いものがある、神を知るということから来る人間理解、この意識の高さに私たちはヨブについて驚かされます。そのようなことに驚きを覚えながらも、だからヨブの日、まさに思いもよらない形で神を知っている、信じているところから、本当に神に近いというところから、ヨブの大きな危機が示されてくるわけであります。35節から37節を見ていただきたいと思います。38節に、私の畑は私に対してと叫び上げたという部分がありますが、38章から40節の予防を語り尽くしたという前の部分は、実は35節の前に本来あったものだと言われています。 ですから35、36、37と読んで、ヨブは語り尽くしたということになるわけであります。35節見ていただきますと、どうか私の言うことを聞いてください。見よ、私はここに署名する。全能者よ、答えてください。私と争う者が書いた告訴状を、私はしかと語りいない。冠のようにして頭に結びつけよう。私の歩みの一歩一歩を彼に示し、君主のように彼と対決しよう。君主のように彼と対決しようと語っていくわけであります。神にどうか言うことを聞いてくださいと神に必死に訴える。神は全能者であり、ヨブにとっては弁護者であり、さらにまた裁判官である。今は敵となってヨブの罪を告発する。ヨブにとって問題は、そのように信じている神の側の問題であるわけであります。ヨブの問題ではない、神の側の問題であります。ですから神に対して苛立ち訴えるわけであります。自分を告発する告訴状、神が敵になって自分に告訴状を書く、自分に対して友人たちが告訴状を書く、その告訴状は私にとっては冠だ、肩にかける担う助けのようなものだ。それを掲げて私は自分の正しさを証明することができるとヨブは胸を張るわけであります。自分を告訴したとしても、その告訴状の一つ一つが自分には全く罪がないことを明らかにすることだろうとヨブは胸を張るわけであります。そして37節、君主のように彼と対決しようと。誰と対決するのか。今ヨブは入ってはならない領域に入っていくわけであります。神の領域に入っていくわけであります。座ってはならない神の座に座っていくわけであります。ヨブは語り尽くした。最初申し上げましたように、語り尽くしたということは非の打ちどころがないということを意味する言葉だと申し上げました。語り尽くして示されるヨブは非の打ちどころないヨブであります。神に対して面と向かって神の座に座って対決する。座ってはならないその座に座って、あの現在で示される罪を犯す、罪の深みにはまっていくヨブの姿が示されます。ヨブは死の打ちどころがなかった、死の打ちどころないヨブということで示されるのは、先週学んだパウロの姿であります。パウロは死の打ちどころがなかったと語られてくるわけであります。そのパウロは復活のイエス様に出会って打ちのめされるわけであります。自分の本当のうちにある罪の大きな、まさに罪を犯しているその中で、その罪に気づくことができなかった、その罪が暴露されて、救われなければならない自分を思い知らされて、それに復活の死に救われた喜びに満たされていくわけであります。罪のただ中でヨブは救われて、 パウロは救われていくわけであります。ヨブは十字架の場面でどこに立っているんだろうか。大祭司の側に立って主イエスを裁く、そういう罪の深みにあるヨブが示されているのではないだろうか。あのイエスの十字架は自分とは全く関係ない。主イエスの成した技は全く愚かな技だ、神の技とは思えない。主イエスを裁く側にいるヨブをこの聖書の箇所から見つめざるを得ないわけであります。まさに主イエスはこのヨブのために十字架の道を歩まれる、このヨブを救うために十字架の道を歩まれる。神は関係ない、イエスは関係ない、十字架は関係ない、復活は関係ないと神に、主イエスに背を向ける者たちのために、イエス様は十字架の道を歩んでいかれる。その主イエスの十字架がこの予備記31章において強烈に指し示されているわけであります。本当に救われなければならないのは誰なのか、どこから救われなければならないのか、そのことが強烈にこの31章から示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主の聖実イエス様の十字架に身を向けるあなたの思いで身を向けるこの時を私たちにつないでくださり感謝いたします。ヨブを通して罪のことについて学ぶことができました。本当に救われないのは、救わなければならないのは誰であるかということについて学びました。私たちもヨブのようにイエスの十字架は私には無関係だ、神の技は自分には必要ないとイエス様に、神に背を向ける、そのような罪の中にあった私たちを救い上げてくださり、十字架の許しの福音、罪の許しの福音のうちに生かしてくださること、そして本当に受けるに値しない許しの福音、また復活の命、それをいただいて生きる幸いを心から感謝いたします。受難者にあたってあなたの思いでイエス様の十字架への歩みを見つめる時となりますように、十字架と復活の許しの福音を、この中に生きる幸いを味わい、新たに味わいするものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。